玉手箱から出てきたのは豊島義雄の作品手品師です。彼は主に翻訳家として活躍しましたが、彼が残したオリジナルの童話の背景には日本をはじめ様々な国が設定されています。そのことで読者の想像力もまたおのずと異なった世界へと広がっていたことでしょう。では原文から読んでみましょう。昔ペルシャの国にハムーチャという手品師がいました。妻も子もない独り者で、村や町を巡り歩いて広場に毛布を敷き、その上でいろんな手品を使い、いくらかのお金をもらってその日その日を暮らしていました。赤と白のだんだらの服をつけ、三角の帽子をかぶって、12本のナイフを両手で使い分けたり、逆立ちして両足で金のマリを手玉に取ったり、鼻の上に長い棒を立ててその上で皿回しをしたり、飛び上がりながらくるくるととんぼ返りをしたり、その他いろんな面白い芸をしましたので、辺りに立ち並んでいる見物人からたくさんのお金が毛布の上に投げられました。けれどもハムーチャはそのお金で酒ばかり飲んでいましたので、いつもひどく貧乏でした。いつになったらお金がたまることだろうと探索しながらも、ありったけのお金を酒の代にしてしまいました。雨が降って手品ができないと水ばかり飲んでいました。そしてだんだん世の中がつまらなくなりました。ある日の夕方、ハムーチャは長い街道を歩き疲れて、ぼんやり道端にかがみ込みました。すると遠くから来たらしい一人の旅人が通りかかりました。さてここからはあらすじです。ハムーチャが旅人にお得意の手品を見せると、旅人は北の山奥にどんなものでも煙にするという不思議な術を持っているマージという人がいる、しかし誰一人そこへ行き着いたものはない、だから君もせいぜい自分の技を磨くといい、そう言って去っていきます。これを聞いてハムーチャは自分もその術を使いたいと考え、命がけで北へ向かいます。恐ろしい数々の難所を走り抜け、ついに気を失ってしまうハムーチャ。目を開けるとそこにはマージがいます。弟子入りしたハムーチャは7年もの修行の末、ついに術を授かります。最後にマージは町へ戻るハムーチャに言い聞かせます。この術は禅の火の神のものだから、生きているもの、役に立つものを決して煙にしてはいけない。良くない心を起こすとその術は悪の火の神のものになり、自分を滅ぼすぞ。さてどんなものでも煙にする術で人気者になった彼は、ある日大きな都に招かれます。広場に積み上げられたたくさんの品をいっぺんに煙にすると、煙は花になって空一面に広がり、人々は大喜び。しかし煙の花が消えると、もっと見たいと不満の声。そこでハムーチャは、いらないもの、役に立たないものは煙にできると答えます。ある人が、立派な毛布をあげるから、あなたの小さな毛布を煙にと言います。ハムーチャは、なるほど、古い毛布はいらなくなると煙にします。すると別の人が、立派な靴をあげるからあなたの破れた靴を煙にと言います。ハムーチャは、なるほど、ボロ靴はいらなくなると煙にします。羽根付きの帽子、宝石のついた服が差し出され、トレードマークの衣装が次々と煙になっていきます。では原文に戻りましょう。三角の帽子はハゲタカの形の煙となって消えました。赤と白とのだんだらの服は大蛇の形の煙となって消えました。汚れた麻のシャツはナメクジの形の煙となって消えました。ハムーチャは真っ裸となって 立派な衣装の重ねてあるそばに立っていました。そこへ15、6歳の娘が一人、肩から胸まであらわにして飛び出しました。金色の髪がふさふさと肩に垂れ、海のように青い目をし、バラ色の頬をして、肌は大理石のように滑らかで真っ白でした。娘は言いました。私はこの体をあなたにあげましょう。そうすればあなたの年取ったシワだらけの体は不要になるでしょうから、それを煙にして見せてください。なるほどと、ハムーチャはしばらく考えてから答えました。あなたの美しい体をもらえば、私の汚い体はもういらなくなるわけだ。そこで彼は胸に両手を組み合わせ、口に何やら唱えました。すると彼の体はふーんと煙になってしまい、その煙が真っ黒な雲となって空高く消え失せました。人々は我を忘れて喝采しました。ところがハムーチャはいつまでたっても戻ってきませんでした。戻ってくるはずはありません。自分が煙となって消え失せてしまったのですもの。何もかもそれでおしまいになりました。手品の手の字が技を表すならば、品は口が3つ。長い修行の末に手に入れた技で相手を煙に巻くつもりが、言葉で煙に巻かれてしまう。目の前で見えているはずのものの大切さですら、言葉によって惑わされてしまう。今日の言葉の玉手箱は、豊島義雄手品師を紹介しました。言葉は時に思いがけないトリックを仕掛けてきます。修行の場所は人里離れた山の中か、それとも人と人の間か。あなたは今どこでどんな修行をしていますか？